さあ、この番組をお聞きの皆さんの中でも、ご自身で事業をされている方もいらっしゃると思います。ご自身で事業をされている方の中で、事業を引き継ぎたくてもどうしたらいいかわからないという方もね、いらっしゃるかもしれないですよね。今日はこのような事業承継に関するお話を詳しく伺っていきます。スタジオにお越しいただきましたのは、京都府事業継承事業承継ネットワーク事務局京都産業21京都中小企業事業継続創生支援センター長の田尻敦子さん、そしてコーディネーターの奥野博さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、まずですね、京都府事業承継ネットワーク事務局京都産業21における事業承継に関する事業の目的だったり背景について教えていただいてもよろしいですか。
はい、では初めに京都産業21についてご説明をいたします。
はい、
京都産業21は製造業、商業、サービス業など中小企業の皆様の販路開拓の支援や人材確保の支援、そして事業承継といった企業によってさまざまな課題がありますけれども、その課題にいろいろなメニューできめ細かなサポートを行っている総合支援機関でございます。そして京都府事業承継ネットワークの事務局として中小企業庁からの委託を受けて事業承継の支援を行っています。この事業承継とは会社の経営を後継者に引き継ぐことですけれども、現状として60代の経営者のうちの約5割の方が後継者が不在という状況になっています。
半分ぐらいの方がね。
そうなんです。で、事業承継の準備には5年から10年ほどかかると言われていますので、後継者の育成も考えると早めの準備、計画的な取り組みが重要なんです。
なるほど ね。いや、私も考えたら一応零細企業の代表取締役やもんな。ね、だけど今後継者育たないと思って生きてるから
そういうふうに考えちゃったんです
か。だけどやっぱり一般のね、こうやって事業されてる方ってのは皆さんそういうお悩みをお持ち合いのは、それは今のお話伺っててよくわかるんですが、でこの事業の承継ってもう5年から10年かかるんですね。
結構かかるんですね。
そうなんです。
でそもそも何から始めていけばこれいいんですかね。
事業承継といっても、その承継する内容や方法は様々なんです。まずは事業承継の診断を受けてどのような課題を解決すべきか把握することから進めていきます。その上で課題解決に向けた取り組みをサポートするために専門家の派遣などを行っています。
で奥野さんは普段コーディネーターを、ね、されているということですけれども、経営者の方々はこの事業承継するにあたってどういうことでお悩みなんですか。
企業様の状況によってそれぞれ、ございますけれども、
はい、
まずその後継者がおいでにならない、または決められないといったものから、事業を継承しようとは思ってるけれど、どうしたらいいかわからない、何から始めたらいいかわからないということもありますし、その他、承継の時期や承継の方法、経営資産や株式の譲渡に関しての資金負担や税金等々、こういったものが時間かかるということが多いですね。また皆様によってさまざまなお悩みございます。
そうか、そういう仕事のこう職種というか、それによってもね、悩みっていっぱい違うんでしょうけど、でこの事業承継に悩まれてるその事業者の方が多いというのは、このお話今伺ってて分かったんですが、そういった悩める事業者の方々に対する、その京都府事業承継ネットワーク事務局、京都産業21、一体どういうような支援策をしてあるのか、具体的にこれ田尻センター長に教えていただきましょうか。
はい、 事務局には事業承継コーディネーター4名が経営者の皆様の事業承継に関するお悩みに無料でご相談にお答えをしています、
はい、
でご相談の内容をお伺いしながら、うん、事業承継計画策定のお手伝いをしたり、うん、税理士や中小企業診断士などの専門家の派遣をアレンジしています。
ほうほうほう。
で専門家の派遣は5回まで無料で行っています。
おそれありがたいです ね、
うん、そうなんです。でまた借り入れの問題があると思うんですけれども、その借り入れに対する経営者の保証が事業承継の際にはネックになるという場合もありますので、
はい、
そのような相談にもお答えできるように経営者保証解除コーディネーター1名を配置しておりまして、うん、その解除に向けた支援も行っています、
うん、
でコーディネーターが関わることによって、うん、その事業承継にかかる保証協会の融資の保証料がお安くなるという場合もあります。
そのコーディネーターのポジションのことを奥野さんなんかがやってらっしゃるってことなんですね。
今私がそうなってます。
そうかそうか、うん、
ね、まあ、このように事業承継の支援内容について、ね、説明していただきましたけれども、はい、これまで支援された事例のうち特に印象に残っているものとか、ね、ありましたらちょっと可能な範囲で教えていただけますか。
はい、まあ、ご相談いただく事業様たくさんございますが、うん、その中でも特徴的なものとして後継者として期待されているご子息が他の企業にお勤めなさっていたり、うん、または東京大阪等々で生活基盤を築いておられると、こういった場合も結構あるんですよね、はい、でこの場合、まあ、双方に遠慮がありまして親子間で腹を割った話し合いがなされていないというのが実情なんです。
ほうほう。
まあ、その結果廃業せざるを得ない状況が生まれることにもなるわけですね、
はいはい。
まあ、このような場合の、まあ、今までのご支援させていただいたものをご紹介いたしますと、
はい、
まあ、一つは、後継者としてのご子息に対する期待が非常に大きかったんですが、
うん、
東京で活動される息子様でございましたから、うん、事業承継に対する積極的な話し合いがなされていなかったというものがございまして、
うん、
この段階でご相談をいただきました、
うん。
まあ、この企業様は、個人創業された代表者さんが、地域に根ざした経営をやってこられまして、また先進的な技術を導入されているなどまだまだ成長力が認められる企業と思いました、
うん、
でそこでもって、後継者が、未定でありますので廃業も考えざるを得ない状況になっていたんですね。まあ、事業の、状況をお伺いするうちにこの企業様にはぜひとも事業を継続してほしいという考えに至ったわけです、
はいはい。
まあ、幸い、この企業様にはお嬢様もおられまして、事業に関与されていましたので、息子さん娘さんどちらかが成功できる事業承継計画、こういったものをやっていこうかなということで着手いたしまして、京都産業21の専門家派遣による公認会計士の先生、うん、この方にも多大なご協力を得まして相続を含めた資産の承継のほかに後継者教育、それから事業の組織、
うん、
経営目標に至るまでこれからやっていかざるを得ない承継計画を作成するということにいたしました、
うん。
まあ、ただ、幸いだったのは、この承継計画の最終段階で後継者となる息子様が、
うん、
まあ、結婚を機に、ふるさとに帰ってきたいという意思を持ってこられることが分かりまして、より具体的な承継計画が可能となった事例です。
よかったな、
ね、
そうですね、よかったな、
ね、
おお。
では、事前の事業承継計画というのがある程度作成されてまして、うん、これも企業様と、協議の上で進めてきましたので、受け入れる体制が整備されていたということもありまして、
うん、
自然体での承継が可能になった事例です、
うん。
まあ、この社長様も、無理やり承継させるのでなく、
うん、
本人の納得の上で承継が進められたと告知、されておりまして、まあ、事前の準備が非常に重要であったという一つの事例でございます。
は
あ、もう一つ、ご紹介申し上げますと、
はい、
後継者さんが、同業ではあるんですけれども関東の会社に就職されていたという場合なんです、
はいはい。
まあ、代表者さんとしては承継を 希望されてはいるんですけれども、加齢礼金の存在があったり、また、ご子息に承継を求める自信がないという状況に置かれておりまして、まあ、こちらの方も、承継に関しての積極的な話し合いをむしろ避けてこられたという場合でございました。この件も、先ほどと同じなんですけれども、京都産業21の専門家である公認会計士の先生、この方に参加いただきまして、財務状況の見直し、それから事業自体の洗い直しと抜本的な、対策を考えていただきまして、孫子息が、帰省されたときに、その事業の状況を説明していただいたわけですね。その結果、代表者後継者とも自信を持って事業承継に進むことができて、まあ、ご子息は、実際に家族を伴って帰京されて承継が既に行われております。まあ、このようにご相談いただくことによって円滑な事業承継が進んでいくことが、まあ、私どもの願いでございますので、まあ、承継に関するどんなことでも結構でございますので、ぜひともご連絡いただければと思っております。
はい、
あれやね、今具体的に例を紹介していただいたら、
はい、
すごいなんか一件一件に細やかに相談に乗っていってあるいうの分かります ね。もう一人目の今の方な、
はい、
なんや音楽目指して行ってはった、もううちと一緒やった思って、
え
うちパン屋やってて俺芝居やりたいから言うて、
はいはい、
それで家でだいぶ、そうそうそう、その時親族会議までなったよ。
でも結局だからそういう相談できる人がいたらまた変わっていたかもしれないですからね。
そういうことやわ、
なのでね、年齢を考えたらそろそろ引退かなとか、でも事業を引き継ぎたくてもどうしたらいいかわからない、まあ、そういう事業承継でお困りの経営者の皆さん、京都府事業承継ネットワーク事務局、京都産業21の事業承継無料相談をぜひご利用ください、
はい、
お問い合わせご相談は京都府事業承継ネットワーク事務局京都産業21の電話番号までお願いします。 075-315-8897 です。 075-315-8897 までご相談ください。
今日は田尻センター長と、コーディネーターの奥野さんに来ていただいて今お話いただいたんだけど、
はい、
これ田尻さん、このコーディネーターの方が5人ぐらいでやってはるってことですけど、はい、
うん、
そしたらもうちょっとしたこれ言うてもこんな話ええんかな言うんでも相談の電話をしてもいいってことですね。
もちろんです。
大事なとこですね。
もちろんです。ぜひ頼りにしていただいてご相談いただければと思います、
うん、はい、はい、ね、どんなことでも結構ですのでぜひご連絡いただけたらと思います、はい、この時間は京都府事業承継ネットワーク事務局京都産業21京都中小企業事業継続創生支援センター長の田尻敦子さん、そしてコーディネーターの奥野博さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。